コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、猫林さん、大相撲グッズっていうのにもね、まあいろんな種類があるもんなんですね。まあ、いきなり何の話かというとですね、先ほどメールが届いてですね、まあ、大相撲ファンクラブに入ったっていう話は、この番組でもちょっとしたかもしれませんが、まあ、うちの母ちゃんがですね、大相撲が非常に大好きでね、いつも大相撲の話ばっかりしてるんですけども、まあ、まあ、親孝行の一環として、たまには相撲でも見に行かせてあげようかなと思いまして、まあ、ファンクラブだとね、チケットが取りやすいっていうことで、先日ね、大相撲ファンクラブに入ったらですね、早速メールマガジン的なものが流れてきてですね、大相撲グッズ新商品登場みたいな感じで見てたらですね、なんとですね、大相撲お薬手帳っていうですね、これは猫林さん、かなりシュールですね。まあ、お薬手帳ね、皆さんもね、病院にかかっている方なんか持ってらっしゃると思うんですが、まあ、今飲んでるお薬っていうのを、まあ、調剤薬局とかですね、あとまあ、病院なんかで、お薬の名前のね、シールを貼ってくれたりとか、まあ、書いたりしてくれるんですが、大相撲ね、お薬手帳はですね、表紙にですね、照ノ富士とかですね、まあ、ほんとね、横綱大関、まあ、三役揃い踏みのですね、顔がですね、皆さん載っていて、まあ、後ろはですね、回しをつけたですね、お相撲さんの写真が載ってるっていうですね、まあ、かなり完成度の高いお薬手帳で、僕も今までですね、4年ぐらい前まで調剤やってたんですけども、大相撲お薬手帳を持ってる、ね、人今まで見たこともなくてですね、まあ、うちの母ちゃんに見せたらですね、もうノリノリでですね、私これ欲しいって言い出してですね、なんかね、予約販売ってことなんで、まあ、ちょっとね、申し込む羽目になったんですが、お薬手帳って大体猫林さんね、1冊あれ100円とかね、50円ぐらいで売ってるんですよね。でもね、大相撲お薬手帳はですね、1500円するんですよね、小林さん。すごいよね。ねえ、まあ、ということでね、まあ、大相撲お薬手帳ちょっと顔はめになりそうなんですが、なかなかですね、大相撲グッズっていうのもね、見てみると面白いもんで、まあ、皆さんもですね、どうしても暇でしょうがない時があったらですね、ぜひ大相撲グッズなんかを覗いてみたらいかがでしょうか。はい。ということで今日の本題を移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題へ移っていきましょう。今日はですね、メッセージのご紹介とご質問にお答えしていきたいと思います。養生ネーム赤猫さんからのメッセージです。初めてのメッセージですね、ありがとうございます。まあ、赤猫といえばね、猫林さん、あれだね、そういえば人気漫画のですね、ラーメン赤猫がね、今度アニメ化するっていう話ですよね。この番組でもちょっと前取り上げたかな、ラーメン赤猫っていうですね、猫がやってるラーメン屋さんが舞台の漫画があるんですけども、それがですね、どうやら TBS 系かな、で、まあ、深夜のね、アニメになるっていうことで、かなりびっくりですね。このラーメン赤猫というね、漫画はですね、もともとジャンププラスだったかなっていうですね、ネット配信だけしているですね、まあ、漫画があるんですよね、ジャンプで。で、それのね、いわゆるインディーズ作品ということで、見る料金無料で最初見れたんですけども、すごい人気になりましてね。で、インディーズ作品から一般の作品にランクアップしてですね、まあ、単行本も発売されて、まあ、さらにアニメ化ということでですね、まあ、これはなかなかね、夢があって素晴らしいなと思います。ラーメン赤猫ね、非常に読むと心もほっこりしますので、心が疲れた時、まあ、猫好きの方なんかはね、もうたまらない作品になっておりますので、よかったらね、読んでみてください。はい。ということでね、このままだとまたね、ラーメン赤猫の話になりそうなので、養生ネーム赤猫さんからのメッセージをご紹介しましょう。赤猫さんはあれですかね、もしかしたらラーメン赤猫のファンなのかな、ちょっとわからないですけどもね。はい、ご紹介していきましょう。コータさん、こんにちは。いつも Spotify で拝聴を楽しみにしています。キョンキョンさんとコータさんの、それぞれの見解からの養生法はとても興味深く、いろいろ試したりしています。ということで、あれかな、キョンキョンとやってるアーユル漢方ラボをね、ご覧いただいたりしてるのかな、あとごはみそもね、聞かれてるのかな。はい、ありがとうございます。さて、今回は私の今の不調のご相談です。私は多分結局でおけつで、水の巡りも血液の巡りも昔からあんまり良くないので、食事や睡眠やストレッチなど、できるだけお二人のお話をもとに、気をつけています。小石脳胞症に、40代の頃診断されてから、体の負担になりそうなことを極力避けて、薬に頼らずかなり回復しました。 今でも足の裏だけ痒みや痛みがあります。歯に関係があるかもと言われて、言われる小石の包症なので、昔かぶせていた金属も取り除き、秋田のこの病気を専門にしていた病院も訪ねていたことがありました。その治療はビオチン、ビオチンというのはね、ビタミン B の一種で皮膚炎とかによく処方される、まあ、あのビタミン B の一種ですね、ビオチンとビタミン C とミア BM 錠でした。でもこのお医者様が高齢で辞めてしまってから、なかなかこの3種類が手に入らずそのままです。漢方治療も一時やっていましたが、ちょっと金銭的に続けていかれなくなり、辞めてしまいました。でも初めの頃より症状が楽なので、食事や運動でカバーしてました。今59歳です。年のせいか、この季節は湿気や温度差、気圧などのせいかもしれないのですが、このところ急に体調を崩してしまいます。膝の痛みと、異常な足の重だるさがあるなと思ったら、昨日急に吐き気や寒気で、昨夜は七転八倒の苦しみでした。膝の痛みが内臓と関係があるのかな、水毒が膝に回って痛みを感じているのかな、そんなことが疑問になりました。お腹は何が悪かったのか、このところも気をつけて食べ過ぎないようにしていたりとか、食事の内容なども気をつけていましたが、昨日の夕方ぐらいから吐き気と寒気がひどくなり、急いで帰宅する途中も何度も休みながら帰りました。下痢と嘔吐で、下痢と吐いて、なんとか今朝はマシになりました。頭痛が少しあります。今日は病院に行ってみようと思います。ということでね、その後ですね、病院に行かれたらですね、これはですね、ウイルス性の胃腸炎だと言われたということでね、熱も下がって楽になったということなんですけども、まあ今回のね、不調と膝は関係ないかもしれませんが、だいぶ前から布団に入るとなんだか足がモヤモヤして気になって眠れない時もありました。まあ、こういった症状は何でしょうか。東洋医学と西洋医学では、私はやっぱり東洋医学が好きで、対症療法より養生医学を中心に治療したいと思っています。ということでね、あとですね、体に入ったウイルスがお腹に溜まり、体の水はけがうまくいかなくて毒素が足に回り、重くて膝に水が溜まって痛みを感じていたのかな。小石の包症も足から毒素を出そうとする症状ですよね。私は足に症状が出やすいのかもしれません。素人考えですが、私も体と話すことを、この病気をしてからするようになって面白いなと思ったりすることもあります。ということでね、体の症状に関することをですね、メッセージいただきましてね、本当にありがとうございます。まあ、小石の包症があってですね、まあ、病院で治療したり漢方をちょっと使ったりしてね、まあ、かなり解放に向かっていているんですけど、まだ少し症状が残っていると。まあ、それと最近ですね、まあ、膝とかの痛みとか足の重だるさ、そして、それに伴ってですね、ウイルス性の胃腸炎なんかにもなってしまって、まあ、この辺が続いているのかっていうようなご質問ですね。ちょっとですね、これはね、なかなか体の中のつながりをね、ちょっとこう皆さんにお話するには、まあ、分かりやすい症例というかですね、少し皆さんのお役に立つ症例かなと思いますので、ちょっとお話をね、僕なりの考え方をちょっとお話ししていきたいと思います。で、小石の包症っていう皮膚の病気を昔からお持ちでね、まあ、40代からお持ちっていうことで、小石の包症って皆さんご存知でしょうかね。手のひらとか足の裏に水ぶくれとかですね、膿を持ったようなこうブツブツした膿包というものができて、まあ、それが繰り返す病気なんですね。で、膿包と一緒にですね、まあ、赤みとかカサカサとかひび割れとか、あと人によっては爪の変形なんかも生じることがあったりするんですね。で、小石の包症の原因なんですが、例えば喫煙とかね、虫歯とか、歯に入れた金属アレルギーなんかが、まあ、原因の一つというふうにも考えられているんですが、あとですね、発疹の中にこうね、やっぱ、膿があったりして液体も入ってるんですが、そういったものからね、ウイルスとか細菌とかは見つからないので、まあ、慢性的な疲労とかストレス、あと免疫バランスの乱れなどによる自己免疫疾患、まあ、自分自身のね、組織に対して免疫が攻撃してしまったりすること、まあ、そういったものが関係している疾患じゃないかというふうに、まあ、推測されている。要はですね、なかなか原因がよくわかっていないんですね。なのでね、小石の包症自体は、他人にうつる病気ではないそうなんですね。なので、まずはね、小石の包症に関しては、皮膚の状態を整えるビタミン、そしてね、ミア BM 錠というね、ものが、お薬がね、処方されているそうなんです、そうなんですが、このね、ミア BM 錠というのはですね、酪酸菌という、まあ、善玉菌が入っている成長薬で、ね、長いことね、ずっと赤猫さんの小石の包症を見てくださってた先生が、まあ、ビタミン剤だけではなくてですね、成長剤を皮膚トラブルに出しているあたりはですね、なかなかね、皮膚トラブルに対する対処がもしかしたらお上手な先生なのかもしれませんね。 アトピーなんかでもそうなんですが、皮膚トラブルの時というのはですね、胃腸のケアはもう本当に必須で、僕のところにもね、アトピーとか小石の包症の相談ね、来られるんですけども、そんな時もですね、肌は、体のデトックス期間なんでね、胃腸をしっかり整えることってね、体に必要な栄養素を取り入れるだけじゃなくて、老廃物をね、ちゃんとしたルートから出すためにも非常に大切なので、胃腸の調子が悪いとですね、下痢や便秘なんかもそうなんですが、肌トラブルにも非常につながりやすいんですよね。でこの辺はね、胃腸トラブルと肌トラブルがつながってるってことは、多くの方が実感されてるんじゃないかなと思います。あとですね、小石の包症の原因って、先ほどもお話ししたようによく分かっていませんが、何かしらのアレルギーであったりとかですね、免疫系の不調じゃないかっていうふうに考えられているので、腸の調子を整えて腸管免疫というものがね、しっかり働ける状態にしておくっていうことは、非常に重要だと思います。なので赤猫さんがね、食事などをいろいろ気をつけていらっしゃるね、運動なんかもしたりとか、かなりね、養生には気を使っていらっしゃるみたいなので、それもね、漱石の保障が、落ち着いていらっしゃる原因だと思いますね。これからもぜひね、胃腸に優しい食事とか、特にですね、消化のいいものをできるだけ食べて、味の濃いもの、脂っこいもの、冷たいもの、甘いもの、これね、薬膳では非甘香味の食事といってですね、こういったものをね、できるだけ避けて、引き続きね、胃腸のケアをしておくことで、小石の包丁の対策にもなると思いますのでね、ぜひ続けてみていただけたらと思います。ちょっとこの後ですね、膝の痛みとね、その胃腸の調子のつながりについてちょっとお話をしたいと思うんですけども、ちょっとね、これ話し出すとね、長くなりそうなので、赤猫さんすいません、このね、お話後半は、また明日ですね、ちょっと続きをご紹介したいと思いますので、よかったら皆さんも次回もお楽しみください。はい、今回もクロージングのお時間です。今回はですね、養生ネーム赤猫さんからいただいたね、ご質問にお答えさせていただいて、小石の包症がね、もともと持病であって、それとですね、胃腸のトラブルと、膝の痛みとかですね、足腰の重だるさ、そういったものがどうつながっているかなんてお話をね、お届けしておりますが、後半の方はね、次回またお話ししていきたいと思いますので、よかったら、次回もお聞きください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。